仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、マニュアルがありますが、機能していませんについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。ちょっとですね、最初にちょっと清水さん聞いていただきたいんですけど、はい、うちのですね、事務局メンバーが緊急入院をしまして、
はい、入院ですか？
入院しちゃったんですよ。で、
ね、
そもそもうち何やってるかというと、結構はい、ざっくり言うと経営者さんのサポートなんですね。
はい。
エグゼタイムっていうキーワードがありますけど、いわゆる、はい、平たく言うと、経営者さんの一番、その方が一番価値を生む仕事、
うん、
そこに集中してくださいと。で、それ以外はやめましょう。うん、で、やめる上で、勝手にやめても、何もね、成果は生まれないので、いろいろこう、だからこそのこういう仕組み化したり、外注化したりっていうところを、はい、まとめてこう、サポートするっていう仕事をしてるんですけれども、はい、いわゆる、それの窓口業務をやってる事務局っていうメンバーが、いるんですね。
はい。
今6人ぐらいいるんですけど、その中の、主要メンバーの本当にもう中心人物的な1名が緊急入院しまして、
あらら。
もうかなりやばいという状況になったのが、1週間ちょっと前かな、ぐらい。
ああ、なるほど。はい。
で、やばいなと思って、で、その連絡が来たので、僕はですね、またもう他の事務局のメンバーに、その人の、こう、いわゆる代わりをこう引き継いでもらうし、それもこう、多分分からなければ、僕の方でもいいので、はい、連絡くださいねって、何かあったら連絡くださいねって言ってたんですね。
うん。
でも、時間が経っても連絡が来ないんですよ。で、
なるほど。
1日とか、2日までいかないか、1日ぐらい経って連絡来ないので、あれとか、大丈夫かなと思って、
はい、
連絡して大丈夫ですかって聞いたら、
はい、
いや、大丈夫じゃないですけど、大丈夫なようにしますみたいな。
なるほど。
力強い言葉をもらったんですよね。急遽入院、緊急入院なので、その人と連絡が取れないわけですよ。
はい、ああ、なるほど。引き継ぎもできないと。
そうそうそう、引き継ぎもできてくださって、連絡取れなくて、聞くこともできないので、
はい、
もう本当業務が止まっちゃうじゃないですか、本来は。
うん、
ところがですね、その、他の事務局メンバーのすごい頑張りもあったんですけど、
はい、
業務がね、止まらなかったんですよね。
おー、で、すごい。
止まらずに、進めることができたので、すごい大事には、業務上の大事には至らなかったんですけど、
うん、
これはですね、やっぱりこう、僕も含めて、事務局メンバーとか全員で、こう一緒に仕組み化をしてきて、はい、マニュアル化とか、はい、で、本当にそういう時があった、場合のことを想定してこう作ってきたからこそ、
うん、
本当にですね、これはなんだ、訓練じゃなくて、本当に、なんていうんですかね、リアルな状況が起きて、
なるほど、はい、
大丈夫だったっていう。
へぇ、
はい。だから、その仕組み経営の効果をですね、
はい、
本当に、実感したというのだったんですけど、ただね、
すごいですね、はい、
とはいっても、やっぱりね、やってみると、こうブラックボックスとか、分からないところが出てくるわけですよ。はい、
うん
うん、なので、連絡が取れて1週間ぐらいで、こう、面会とかも普通にできるようになった状況で、
はい、
全国から、みんなで、お見舞いで押しかけましてですね。外の、面会ルームみたいな外のところに取り出して、はい、みんなで1時間ぐらい仕事をしたと。というような形なんですけど、ただですね、そのブラックボックスになってる、ブラックボックスになってるところも、たったの1時間ぐらいですかね。で、大体もうクリアしちゃって。
なるほど。
OK。じゃあ飲み行こうかみたいな感じで宴会。その入院してる人を置いてみんなで行ったんですけど。
あ、なんか Facebook に上がってたやつ、それ
です。そうそうそう、それです、それです。実はね。
そ
うそうそうそう。詳しくはね、書いてないですけど。
はい。
そう。で、Facebook に僕書いたのが、僕の預かり知らぬところで、すごい仕組みが進展していたっていう。
なるほど。
感じで。
それなんだ。
そうなんです。だから自立型組織ってこういうことなのかなっていうふうにちょっとですね、はい、びっくりしましたね。
すごいいい経験ですね。
いい経験しました。
はい、
ただね、やっぱ僕経営者で、いわゆる会社運営してる人間から言わせると、
はい、
僕がもう何もしなくてもどんどんことが進むので、
うん、
若干ね寂しいというのがねあれありますよね。
あ、ちょっと教えてよみたいな、ね、
そうそうそう、あれ僕いらないのみたいなありますけど、まあね、それはね僕が勝俣ゼロモデルって言って求めてきた、
はい、
実現しようとしてきたことなので、
うん
ね、まあ、状況がね状況だったんですけど、
うん、
まあ、逆の面で言うと僕はちょっとあすごいなってなんか感動した時でしたね。
すごいね、仕組みがあって。
なので、まあ、今日のね、あのテーマでマニュアルがありますが機能していませんっていうのは、ちょっと、
はい、
いただいた質問なんですけど、
はい、
で、ちょうどこの質問のテーマを取り上げるっていうところで、まあ、僕のこういう出来事が起きて、
あ、なるほど、
マニュアルがすごい機能したわけですよ。
はいはいはい。
はい、当然ね、さっき言ったブラックボックスもあるので、確認して、うん、で、それをまたマニュアルに反映したので、
うん、
まだ何かあったとしても、まあ、問題なく動くなっていうふうに実感をしてるんですけど、
うん、なるほど。
かたや、やっぱ、はい、マニュアルは作ってるんですけど、それを機能してないとか、はい、使われてないとか、うん、結構ある話だと思うんですよね。
はい、そうですね、ありますね。
この違いって一体何なのかなと思いまして、
なるほど。
うん、ちょっとなんかお伺いしたいなと。
なるほど。すごい多い質問ですね、はい、それ。
そうですよね。まあ、よく聞かれますよね。今回もご質問いただきましたけど、これはすごい代表的だなと思って。
うん、確かに。はい、まあ、どうですかね。一応2つぐらいは理由があるかなと思ってるんですけど。
2つ。
はい。まあ、チェックポイントとしては2つかなと思ってるんですけど、1つが、はい、そのマニュアル作りとか、まあ、そもそも仕組み化っていうことのなんか目的が、
うん、
なんていうかな、メンバーと共有できてるかどうかっていう。
あ、目的そのものが。うん、
はい、ね。何のためにこの仕組み化とかマニュアル化してんのみたいなところが共有されていて、はい、かつ、そのチームメンバーも、あ、これはあった方がいいよねっていうふ
う
に、やっぱり認識されてないと、当然なんか余計な業務が増えるだけじゃないですか。マニュアル作りとかって。
あ、そうですね。めんどくさい話ですよね。
はい、そうです、そうです。
はい。
で、まあその目的がやっぱり社長がね、単に楽になりたいっていうだけだと、
はい、
機能しない。ですよね、やっぱり。
確かに。
で、これは一個重要なチェックポイントかなと思うんですけど。
はい。
で、もう一個が、ちょっとさっき勝俣さんの話もヒントがあったと思うんですけど、そのマニュアル、要は誰が作ったのっていうことかなと、
うん。うん。
で、たまにそのありがちなのが、社長が作って社員に配布して、
うん、
なんかやらせるみたいなパターン。
あー、増えてないね。はい。
はい。これはなかなか機能しづらいかなっていう感じがしますね。特に今みたいに、こう、なんていうかな、自立型のメンバーが増えてる時代だと、
はい、
やっぱり押し付けられてやるっていうなかなか難しいじゃないですか。
そうですよね。
はい。
はい、
だから基本的にうちがお勧めしてるのは、やっぱマニュアルって自分たちで作ろうねっていう、
うん、
チームメンバーと一緒に。そうするとやっぱ自分たちが考えて作ったもんだから、大切にするよねっていう。
そうですよね。そういう意味だと僕はマニュアル、僕作ってないですからね、確かに。
ああ、そうですよね。
うん、作ったものないですね。
うん。
一番最初の、
はい、
事務局マニュアル的な、ほんと数個の業務を、
はい、
フォーマット的には作ったんですけど、
うん、
あくまでもその、なんですか、リアルな現場で、使えるようなものではなかったんですよね。
ああ、なるほど、
うん。で、実際の業務にこう落とし込んで、
はい、
どういうお客さんに価値を提供したいのかっていうところも、まあ、含めてですね。そういうのを全部、はい、メンバーが作ってくれましたので。
ああ、なるほど。
はい。だからこそ機能してたのかもしれない。
そうですね。うん、で、もう一個重要なヒントが勝俣さんの話にあったと思うんですけど、
ええ。
やっぱりマニュアルって他人が作ったものを与えられると、
はい。
要はマニュアルイコール見るものっていう認識になっちゃうじゃないですか。
はい。
だから自分たちで作って、で、さっき、なんかトラブルあったときに、あ、もうちょっと改善した方がいいね、みたいな感じで、
うん、
一回そのマニュアル改善するっていう。
はい。
そのマニュアルイコール見るものじゃなくて、こう、改善し続けていくものっていうふうな認識がないと、
うん、
やっぱ使えなくなっちゃうよねっていうのはあると思うんですね。
そうですよね。
はい。
そうか、そうか。そういう意味では、はい、あれです。仕組みっちゃ仕組みですけど、
はい。
ある程度、この努力目標レベルなんですけどね。はい、やってるのが、その事務局のメンバーの誰かがマニュアル作るじゃないですか。
はい。
そうすると、違う人がそれを見てやるっていうことを、
うん。
やりましょうってやってるんですよ。
ああ、なるほど。
そう。そうすると、まあ、その時点で、はい、まあ、メリットがすごいいっぱいあって、一つは、こう使えるマニュアルにできるっていうこと。
うん。
うん、その、他の人が見ても理解できるようなマニュアルにできるっていうこと、プラス、
うん、
その仕事ができる人がその時点で2人になるっていうことなんですね。
ああ、確かにそうですね。
そう。だから、その2人が同時で、ね、できないっていうことがそうそうないと思うので、
うん、
1人がこう対応できなくても、もう1人がカバーできるっていうような状況になるんですよね。
ああ、それいいやり方ですね。
うん。なので、これはね、完全ルール化はまだしてないんですけど、
はい。
それを、実際にこう、いろいろやっぱ、業務やっていくと起きるじゃないですか、うん、できなくなるとか、うん、
はい、
その経験からやっぱそういう形でやった方がいいよねっていうような、まあ、努力をやってるんですね、
うん、
それが生きたんじゃないかな今回は。
そうですね、うん、しかもやっぱあれじゃないですかね、ちゃんとまあなんていうかな、仕組み化が必要だっていうのをみんなでやっぱり理解してるからっていうのもあるじゃないですかね。
そうですね、そもそも何のためにやってるのかってね、その一つ目の理由、うんは、うちもそれはしっかり伝えてますし、
うん、
もういわゆるそのビジョンからその、はい、まあ、ブランドコミットメントとかカスタマージャーニーマップとか、ね、仕組み経営の中ではいっぱいありますけれども、
はい、
それは全て一貫してこの目的のためにやってるんだよってことは伝えてますので、それはね、うん、やっぱ共有してるんですね、みんなで。
うん
うん、なのであれですね、確かにマニュアルがあるけど機能してないと、マニュアルが悪いわけではなくて、
そうそうそう。
それ以前の問題ってことなんですね。
そうですね。うん、マニュアル自体の問題っていうか、まあ、どう作るかですかね。プロセスの方が大事みたいな感じですかね。
そうですよね。
うん、
マニュアル一つでこう捉えちゃうと、例えばマニュアル作ってよって、マニュアルを作る作業者から見てね、そのマニュアルを作るってことは、はい、自分の業務を全部分かるようにしちゃうので、
うん、
自分の価値がなくなっちゃうっていう、
ああ、なるほど。恐
怖感とかもあるじゃないですか。
はい。
なので、そのマニュアル云々よりも、やっぱその人のマインドとか、
うん、
その、何のためにこのマニュアルを作るんだっていうの、その会社の、からのこのビジョンとか、
うん、
うん、そっちの方が大事ですよね。
そうですね。うん、今、おっしゃった話結構あって、やっぱり、その、社員が協力しないっていうのは、やっぱりそういう、自分の業をマニュアル化しちゃったら、なんか価値なくなっちゃうみたいな。
そうそうそう。ありますよね。
だからそういうのってやっぱり、ちゃんとそういう仕組み作ったりとか、マニュアル作ったりすることが、ちゃんと会社としての評価につながらないと、
うん、
会社としての評価、会社の中で評価される仕組みにしとかないと、やっぱり、ね、うん、それも進まないかなと思うんですよね。
うん、でもそれはあれですね、やっぱ不安に思ってるってことは、そこは大丈夫だよってことを伝えてあげないといけないわけですよね。
うん。
うん、でうちも結構、まあ、最初の頃まで言ってたんですけど、今は共通言語で、
はいはい、
自分がいなくなってもいい、自分が倒れてもいいようにマニュアルもしっかりしておくっていうことはみんな全員が言うんですよ、そういうふうに。
ああ、なるほど。
でも、こちら側からすると、なんていうの、それをやったからもうこの人はいらないねっていうふうにならないじゃないですか。
ならないですね。
それをやるような人だから、
はい、
それをそのマニュアルを自分がいなくなってもいいようにするような人をこっちが手放すわけないですよね。
う
ん、
そうそうそう。
そんな貴重な人材を。
はい。
そう。なので、逆に手放すと、もっと違うポジションとか、例えばその目の前の業務がなくなったとしても、
うん、
会社として、じゃあ終わりね、ではなくて、こっちのもっと重要な方にお願いしますって絶対なるじゃないですか。
はい、そうですね。
うん、そういうことを、やっぱ本人に伝えてあげないといけないですよね。
ああ、そうですね。不安に思っちゃうかもしれないですね、確かに。
うんうん、それが分かってね、あ、本当にね、大丈夫なんだって思えば、そのなんか変なところでこう抱えて、うん、これは私の業務ですみたいに、
うん、
ないと思うので。
そうですよね、うん、そんな会社の文化やですね、うん、ブラックボックス文化は確かに、うん、
ですよね。だマニュアルを機能したりしないっていう理由は、
うん、
そういう会社の文化とか。
そうですね、だマニュアルは機能するもんだと。マニュアル作り方悪いってことですね。
なるほど、そういうことですね。
はい、
うん、でもあれですよね。そうは言っても、いろんな事情があると思うので、
はい。
うん、それぞれの会社の。
はい。
うん、まあ、今言ったような話から、まあ、自身をしっかりこう伝えられてるのかとか、
うん、
何のためにマニュアルを作ってるのかっていうのを、
はい、
こうできてるかどうかっていうのを改めて、
そうですね。
そうですね。見直してチェックした方がよろしいですよね。
はい。うん、ぜひ。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは、仕組み系ポッドキャスト。本日は マニュアルがありますが機能していませんをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。